本日私たちにくださる神様の御言葉は詩編119編73節から80節です。あなたの御手が私を作り、私を形作りました。どうか私に悟りを与えてください。私があなたの仰せを学ぶようにしてください。あなたを恐れる人々は私を見て喜ぶでしょう。私があなたの言葉を待ち望んでいるからです。主よ、私はあなたの裁きの正しいことと、あなたが真実をもって私を悩まされたこととを知っています。どうかあなたのしもべへの御言葉の通りに、あなたの恵みが私の慰めとなりますように。私にあなたの憐れみを望ませ私を生かしてください。あなたの御教えが私の喜びだからです。どうか高ぶる者どもが恥を見ますように。彼らは偽り事を持って私を曲げたからです。しかし私はあなたの戒めに思いを潜めます。あなたを恐れる人々とあなたの悟しを知る者たちが私のところに帰りますように。どうか私の心があなたの掟のうちに全くものとなりますように。それは私が恥を見ることのないためです。アーメン。あるニュース通信社が発表した2020年の重大ニュースを見ると、2020年1年間は韓国で嬉しいニュースより憂鬱なニュースが最も多い1年でした。重大ニュースのうち嬉しいニュースのといえるものは1つや2つに過ぎません。重大ニュース項目のキーワードはこのようなものです。危機、不可能はない、葛藤、波紋、強行、深刻な家賃高騰、破壊、搾取、死去、水爆弾などです。マスコミごとに、そして人によって重大ニュースの選定に差はあるでしょうが、2020年は嬉しいことより良くないことの方が多かったと評価されています。特に2020年は未だ続いている新型コロナウイルスの大流行により、人々がいつもより憂鬱な時期を送っているといいます。では神様を信じる人である私たちは、憂鬱だと言われるこの時期をどのように過ごすべきでしょうか。この世の人々のように憂鬱な感情に振り回されるべきでしょうか。こんな時期にクリスチャンらしく生きることとはどんなことでしょうか。100周年記念教会の信徒たちはどのように生きるべきでしょうか。100周年記念教会の精神を盛り込んでいる定款第2条目的の第2項は、私たちの教会はイエス・キリストにあって救われた人たちが礼拝の生活か生活の礼拝化を実現し、民族と人類に対するクリスチャンとしての使命と責任を果たすです。皆さんは主にあって救われた人たちではないでしょうか。私たちの信仰を礼拝堂の中だけに限らせず、家庭と世界を変化させるために礼拝堂の外でも神様との正しい関係を維持する礼拝の人生を生きないといけません。礼拝の人生を通して民族と人類に対するクリスチャンとしての使命と責任を果たさないといけません。クリスチャンとしての使命と責任の対象は大きく見ると民族と人類ですが、まずは身近な家族と隣人です。民族と人類に対するクリスチャンとしての使命と責任があまりにも言論的であり、大それたことのように思えるかもしれません。ですから私たちはまずは小さなことからクリスチャンらしく生きる必要があります。主は本の小さなことに忠実であることを望まれましたよね。身近な家族と隣人に対してクリスチャンとしての使命と責任を果たした時、民族と人類に対するクリスチャンとしての使命と責任を果たすことができるでしょう。 憂鬱に生きている人のために何をすればクリスチャンとしての使命と責任を果たすことができるでしょうか。彼らに喜びを与えることです。どのようにすれば憂鬱に生きている人に喜びを与えることができるでしょうか。この質問に答える前に、まずは私は果たして喜びの人であるかを考えてみる必要があります。憂鬱に生きている人が私を見て果たして喜ぶことができるだろうかという質問に対して答えることができないといけません。盲人は盲人を手引きすることはできないと主が仰せられたように、憂鬱な人が憂鬱な人を喜びに導くことはできません。私がまず喜びの人になってこそ、憂鬱な人だけでなく様々な状況に置かれた人を喜ばすことができます。では私はどのようにすれば喜びの人になることができるでしょうか。そして私がどのようにして他人に喜びを与えることができるでしょうか。本文の詩人のように、神様の御言葉を待ち望む人にならないといけません。本文の74節です。あなたを恐れる人々は私を見て喜ぶでしょう。私があなたの言葉を待ち望んでいるからです。私たちは社会関係網にいるすべての人を喜ばすことができるでしょうか。78節を見ると、詩人を見て喜ばない人たちがいました。このように私たちはすべての人の喜びになることはできません。箴言29章27節の後半部は、行いの正しい人は悪者に忌み嫌われると明かししています。行いの正しい人は悪者の喜びになることができません。これは善と悪が調和をなすことができないからです。しかし全ての人は無理でも多くの人を喜ばすことはできます。聖書に多くの人にとって喜びとなると祝福を受けた人がいます。その人はバプテスマのヨハネです。ヨハネが生まれる前に御使いがヨハネの父であるザカリアの前に現れ、息子を産むだろうと言いながら子供の名をヨハネとつけてくれました。そして御使いがザカリアに言った言葉がルカの福音書1章14節に出てきます。その子はあなたにとって喜びとなり楽しみとなり、多くの人もその誕生を喜びます。子供がいなかったザカリアに息子を産ませてくださるという御使いの言葉はとても嬉しい知らせでした。父親になるということは当然嬉しくて楽しいことでしょう。またヨハネの誕生が家族と親戚にとって喜びとなるが、多くの人がヨハネの誕生を喜ぶだろうと言いました。実際にバプテスマのヨハネは彼の人生を通して親戚だけでなく多くの人に喜びを与えました。私たちが多くの人に喜びを与えることができれば、その人生は祝福されたクリスチャンらしい人生です。私たちは神様を愛し隣人を愛するように学びました。隣人を愛する方法は様々ですが、人を喜ばすことは隣人を愛する方法の一つです。このように人を喜ばせ人を愛する人生は、神様に喜びを授け神様を愛する人生です。バプテスマのヨハネの誕生により多くの人が喜びましたが、その理由はヨハネが生涯行ったことと関連があります。 ヨハネの使命は主の道を準備することでした。イエス様の道を準備することが多くの人の喜びになったなら、人生の罪を贖われるためにこの地に来られたイエス様が多くの人の喜びになられたことは言うまでもないでしょう。罪に陥って抜け出すことのできなかった暗黒時代に御言葉であられるイエス様は福音であり喜びの知らせでした。イエス様がすなわち喜びです。喜びのイエス様を心を完全にお迎えし喜びの人になったら他の人を喜ばせる人にならないといけません。人々に主を伝えることで人々を喜ばせないといけません。主を伝えることは唇ではなく人生を通しても可能です。詩編119編の詩人の人生はどうだったでしょう。詩人は人々に喜びを与えました。詩人を見て喜んだ人たちは主を恐れる人たちでした。詩人は63節で自分は主を恐れており、主の戒めを守る人たちの友人だと告白しています。ですから詩人を見て喜ぶ人たちは詩人と共に神様を恐れる信仰共同体を成していた人たちです。今日で言えば教会内のグループメンバーか奉仕チームのチーム員か信徒たちです。もしくは会社や学校内の信仰会の人であったりキリスト教団体の人です。主を恐れる人たちが詩人を見て喜ぶ理由は詩人が主の御言葉を待ち望む人生を生きたからです。私たちも家庭やグループや教会などの信仰共同体内で主の御言葉を待ち望む人生を生き喜びを与える人になるべきではありませんか。憂鬱に生きている人に喜びを与えクリスチャンとしての使命と責任を果たしたいなら、まずは神様の御言葉を待ち望む人にならないといけません。74節の待ち望むの言語的な意味は待つ、望むです。主の御言葉を待ち望む人とは御言葉に対する情熱のある人です。私たちはすでに掲示され完成された主の御言葉である聖書を持っています。66巻の聖書の御言葉は学び続けても終わりがありません。ですから絶えず御言葉を学ぼうとする情熱が必要です。主の御言葉に対する情熱は一瞬や短期間で終わってはいけません。一生その情熱を保っていないといけません。ですから私たちは一生主の御言葉を待ち望み学びに主に似ていかないといけません。詩人のこのような心は80節の前半部にあります。どうか私の心があなたの掟のうちに全きものとなりますように。どうか私の心があなたの掟のうちに全きものとなりますようにはどういう意味でしょうか。実際罪の性を持つ私たちの心は神様の御言葉により全きものになることはできません。しかし全きものになるように祈りながら努力しないといけません。イエス・キリストにあって救われた人クリスチャンとして民族と人類に対する使命と責任を果たすためには 心が神様の御言葉によって全きものになるように、聖化の人生を生きないといけません。聖化とは聖なる主に似ていく過程です。この地で息を引き取る時まで私たちの聖化は進行形でなければなりません。聖化は自己決断だけではなりません。聖化は神様の御言葉で自分を成長させていく時に可能です。では御言葉で自分を成長させ、キリストに似ていく聖化の人生の実際は何でしょうか。それは全てを列挙することができないほどに多いですが、本文で見つけるとしたら、悪をもって悪に報いず、神様の御言葉により集中する人生です。78節です。どうか高ぶる者どもが恥を見ますように、彼らは偽り事を持って私を曲げたからです。しかし私はあなたの戒めに思いを潜めます。高ぶる者どもは神様の御言葉に従わない人たちだと何度もお話ししました。高ぶる者どもが詩人を曲げました。押して曲げたのではなく、偽り事を持って曲げました。詩人が高ぶる者どもの偽り事によって曲げられたことが何なのかを本文から推測してみますと、信仰共同体にいる人たちが詩人を去っていったことです。79節の詩人の祈りです。あなたを恐れる人々とあなたの悟しを知る者たちが私のところに帰りますように。74節で主を恐れる人たちが詩人を見て喜びましたが、ある日主を恐れる人たちが詩人のもとを去りました。その理由は、高ぶる者どもが詩人に関する嘘を広めたからでした。信仰共同体内で嘘を広める者たちを警戒しないといけません。使徒パウロはローマ人への手紙の最後の部分で、滑らかな言葉とへつらいの言葉を警戒しなさいと言っています。滑らかな言葉とへつらいの言葉は真実からかけ離れた嘘偽りの言葉です。使徒パウロは滑らかな言葉とへつらいの言葉を言う人が誰かを教えてくれました。彼らは主の御教えに背く者たちです。パウロは偽った大げさな言葉で教会内の純朴な人たちを騙すことができないように、主の御教えに背く者たちを警戒し決別するように注意しています。その理由は、信徒たちが嘘に騙されることを防止するためでもありますが、嘘により教会に紛争が起こることを防止するためです。主を恐れる人たちを騙す者たちの特徴があります。彼ら自身が嘘を真実だと信じています。そして純朴な信徒たちに嘘を真実として信じさせます。リプリー症候群という言葉があります。リプリー症候群は、虚構の世界を真実だと信じて嘘の言葉と言動を、行動を常習的に繰り返す反社会的な性格障害を意味する用語です。成就欲求の強い無能力な個人が心の中で強烈に望んでいることを現実では成し遂げることができない社会構造的な問題に直面した時に多く発生すると言います。そして自分の要求を満足させることができず、劣等感と被害意識に悩まされ、常習的かつ反復的に嘘を繰り返しながら、これを真実だと 信じて行動するようになると言います。このように嘘を繰り返す人は自分をありのままに受け入れることができません。欠乏に対する欲求を満たすために嘘を繰り返します。そして嘘を真実だと信じて行動します。ところがもっと大きな問題はその嘘が自分の範囲内にとどまらないということです。他の人たちにも嘘を真実として信じさせるために繰り返し嘘をつきます。これに純朴な人は騙されやすいです。本文の詩人を見て喜んだ人たちは高ばる者どもの嘘のせいで詩人の元を去りました。このように神様の御言葉に従わず高ぶる者どもは信仰共同体を揺さぶろうとします。このような時に聖果の人生を生きていく人はどのように対応すべきでしょうか。悪をもって悪に報いず神様に祈り神様の御言葉にもっと集中すべきです。分別力がなければ詭弁と嘘に騙されることになります。分別力を失わないために詩人のように毎日神様の御言葉に思いを潜める黙想を生活化しないといけません。78節をもう一度読み上げます。どうか高ぶる者どもが恥を見ますように。彼らは偽り事を持って私を曲げたからです。しかし私はあなたの戒めに思いを潜めます。高ぶる者どもの偽り事によって騙されても悪をもって悪に報いず神様に祈りを捧げれば神様はその時になれば高ぶる者どもに報いられます。79節全体を読みます。あなたを恐れる人々とあなたの悟しを知る者たちが私のところに帰りますように。神様は神様を恐れる信仰共同体教会を見捨てられません。信徒たちと周りの人たちがしばし自分の元から去っていくことがあります。その時に落胆せず耐えて祈り待ちましょう。辛い時こそ御言葉に集中して御言葉に従って生きていけばいつかは真実は明らかになり彼らは帰ってくるでしょう。そうすればそのことが御言葉の証となります。主を恐れる人たちが信仰共同体に帰ってくれば彼らが主の悟しを知るという言葉の意味は詩人が帰ってきた人たちに神様の御言葉を直接教えるということかもしれませんし、また詩人の悪をもって悪に報いない聖果の人生をその人たちが見て主の悟しの誠の意味が何かを悟ることであるかもしれません。どちらであれ詩人の心が御言葉のうちに全きものとなることを望む聖果の人生を通して神様の御言葉が真実であることを立証することになります。私たちが聖果の人生を生きていくときにまさに主を証しすることになります。人々が私を見て私を通して主に出会えるように聖果の人生を生きていかないといけません。私たちが聖果の人生を生きていくべき理由がもう一つあります。それは恥を見ないためです。80節全体を読みます。どうか私の心があなたの掟のうちに全きものとなりますように。それは私が恥を見ることのないためです。恥を見ないということはどういうことでしょうか。 それは単純に考えれば私が恥を見ないことですが、深く考えれば神様の皆が清く思われるようにすることです。私のせいで神様が恥を見ることがあるかもしれません。私のせいで神様の皆が清く思われないかもしれません。78節の前半部をもう一度読みます。どうか高ぶる者どもが恥を見ますように、彼らは偽り事を持って私を曲げたからです。詩人は高ぶる者どもが偽り事を持って自分を曲げようとしたことについて、彼らが恥を見ますようにと祈っています。高ぶる者どもが恥を見る理由は、高ぶる者どもの偽り事のせいです。偽り事は傲慢から始まり、傲慢は神様の御言葉を遠ざけた時に始まります。78節と80節を総合してみると、恥を見ないこととは自己被害の観点ではなく、神様の栄光の観点で神様の御言葉を自分の身近に置き、その御言葉に従って生きていくことです。このような詩人の心を最後の節の祈りで確認することができます。80節をもう一度読みます。どうか私の心があなたの掟のうちに全きものとなりますように、それは私が恥を見ることのないためです。詩人は恥を見ないために心が神様の御言葉のうちに全きものとなることを望みました。心が神様の御言葉で満たされ、御言葉によって自分を成長させ、キリストに似ていく過程がまさに聖歌の過程です。このように聖歌の人生を生きることで、恥を見ないことがまさに神様の皆を清く思う人生です。主が教えてくださった祈り、皆が崇められますようにが、ただの呪文ではなく人生にならないといけません。私が恥を見ないようにしてくださいの確信は、私の人権侵害やプライドの損傷にあらず、神様の皆が私によって傷つくことのないようにすることです。10回の第3条は、あなたはあなたの神主の皆をみだりに唱えてはならないです。これは私のせいでこの世の人たちが神様の皆をみだりに唱えることまで含まれます。私が神様の御言葉から離れてクリスチャンらしく生きることができなければ、この世の人たちは私を見て神様の皆をみだりに唱えることになります。これがまさに神様の皆をみだりに唱えることです。実際にこのようなことが多く起きています。ですから、私が恥を見ないようにしてくださいという祈りは、自己防衛と自己弁護に焦点を合わせるのではなく、聖歌の人生を通して神様の皆だけが清く思われるようにすることに焦点を合わせないといけません。私たちが御言葉によって自分を成長させ、キリストに似ていく聖歌の道、聖歌の人生を生きていけば、その結果神様に喜びを授けられることはもちろん、人を喜ばせることもできます。人を喜ばせることがクリスチャンとしての使命と責任です。ローマ人への手紙15章2節を見ると、私たちは一人一人人倫を喜ばせと求めています。ここで隣人は家族と信徒を含めています。2020年1年間、多くのことが人々を憂鬱にさせたという評価がありますが、私たちクリスチャンは 憂鬱になる必要はありません。いかなる状況でも救いの恵みと救いの喜びを享受してください。暗黒時代にイエス様がこの地に来られることが福音であり嬉しい知らせでした。2000年前に生きた人々だけにイエス様が福音であり嬉しい知らせなのではなく、今憂鬱な時代を生きている人々にとってとっても福音であり嬉しい知らせです。御言葉であられるイエス様、福音の核心であられるイエス様を私の心に完全にお迎えしましょう。私の心が救いの嬉しい知らせである福音で満たされたらなら、私を見て喜ばない人がいるでしょうか。主を恐れる人たちだけでなく、憂鬱に生きていく人たちが神様の御言葉に従い聖化の人生を生きていく私を見て喜ぶでしょう。2020年の旧年を送り、真の意味の新年を迎えるために御言葉の喜びを伝える使命者になってください。そして私たちの教会が民族と人類に対するクリスチャンとしての使命と責任を果たす教会になることを望みます。お祈りします。父なる神様、2020年1年も変わりなく恵みを施してくださり導いてくださり感謝いたします。しかし私の力であられる主を完全に信頼することができず、環境にとらわれて喜びを失って生きたことをお許しください。私たち一人一人を作られ建てられた創造主の神様を深く考え、神様の御言葉を絶えず学び望む心を持たせてください。神様を恐れる人たちが詩編119編の詩人を見て喜んだことが、詩人が神様の御言葉を待ち望む理由だったことを記憶し、私たちがまずは神様の御言葉によって喜びに満たされるようにしてください。さらに憂鬱に生きている人、そして家族と信徒と隣人に喜びを与える人になれるようにしてください。このために心が神様の御言葉のうちに全くものとなるように祈り、神様の御言葉を待ち望み、神様の御言葉によって自分を成長させ、イエス・キリストに似ていく聖化の人生を生きるようにしてください。そうしてクリスチャンとして民族と人類に対する使命と責任を果たす100周年記念教会になるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。